の1節から9節。マタイによる福音書21章1節から9節、新約聖書の39ページです。後ろの方の39ページです。お読みいたします。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。宣教、転ばに乗った王と題して、末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この礼拝に招かれたことを心から感謝いたします。誰一人として自分の力で来たものはおりません。ただただあなたのご愛と憐れみにより名を呼んでいただき、あなたの礼拝に招かれたことを覚えて感謝いたします。主よ、どうか今日も私たち一人一人に語りかけてください。今この会場には病の中に置かれているもの、また様々な困難を抱えているもの、また喜びの中にあるもの、今私たち一人一人の心をあなたがよくご存知ですから、どうか聖霊様豊かに働いてくださり、今日私たちに語られている、私に語られる言葉として、あなたの御言葉を受け取ることができますように導いてください。今日より主の手術受難週が始まります。どうかこのエルサレムに入場されたイエス様、あなたのお姿を今日も拝しながら歩むことができますように、新しい習慣の歩みをスタートすることができますように導いてください。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹、また愛する者たち一人一人に、格別に病の中に置かれている者たちの上に、あなたの新しい一週間、癒しと回復が与えられますように切にお願いいたします。今日の礼拝を感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も皆様と共にこの主の手術礼拝のひとときを持つことができますことを心から感謝いたします。本当に先週一週間振り返ってみましても、様々な事柄が世界中で起こっております。イエス様のですね、聖書に予言されている終末の印というもの、終わりの、この世界がで終わりに向かっていく、その印として、民は民に、国は国に敵対し、人々は憎しみ合い、多くの人の愛が冷えていく。今この世を見ますときに、どこからですね、再び大きな戦争が始まるのかわからない。そのようなですね、私たちに本当に世界情勢が映っていますことを覚えます。ですね、この御言葉に入る前に、今日ですね、改めて皆様に何度か紹介しておりますけれども、バプテストの牧師で、マーティン・ルーサー・キングというですね、この何時の敵を愛せよ、この人種差別にと一緒にですね、戦って、そして、銃弾に倒れた、殉教された有名な牧師先生がいらっしゃいますけれども、今日改めてですね、皆様とその先生が語られた言葉を、初めに分かち合いたいと思います。諸君、我々はこれまでにあまりにも長い間、いわゆる実践的な方法ばかりを追求してきたので、 そのためにずるずると一層深刻な混乱と無秩序に陥ってしまった。現代は憎しみと暴力に屈服して崩壊した社会の残骸で満ち満ちている。我々の国家を救い、そして人類を救うために我々は別の道を求めなければならない。このことは我々が自分たちの正当な努力を放棄することを意味しない。我々はこの国から人種差別という悪夢を払いのけるため、自分たちの全勢力を傾け続けなければならない。しかし我々はその過程において愛するという我々の権利と義務を放棄してはならない。我々は人種差別を嫌悪しつつ、しかし一方では人種差別主義者を愛するべきである。これこそが愛されるべき社会を創造する唯一の道なのである。我々は最も恨み重なる敵対者に対して次のように言う。我々は苦難を負わせるあなた方の能力に対し、苦難に耐える我々の能力を対抗させよう。あなた方のしたいことを我々にするがいい。そうすれば我々はあなた方を愛し続けるだろう。我々は極めて良き良心のゆえに、あなた方の不正な法律に従うことはできない。なぜなら悪と協力しないということは、善と協力するということと同じように道徳的義務だからである。我々を刑務所に放り込むがいい。それでも我々はあなた方を愛するだろう。我々の家庭に爆弾を投げ、我々の子供らを脅すがいい。それでも我々はなおあなた方を愛するだろう。覆面をした暴徒どもを真夜中に我々の社会へ送り込み、我々を撃って半殺しにするがいい。それでも我々はなおあなた方を愛するだろう。しかし我々は耐え忍ぶ能力によってあなた方を滅させることをはっきり覚えておくがいい。いつの日か我々は自由を勝ち取るだろう。しかしそれは我々自身のためだけではない。我々はその過程であなた方の心と良心に強く訴えて、あなた方をも勝ち取るだろう。そうすれば我々の勝利は二重の勝利となろう。イエスは永遠に正しくありたもう。歴史は彼に耳を傾けることを拒んだ諸国民の野ざらしにされた白骨で満ち満ちている。願わくは20世紀にあって我々が、それがあまりに遅くならないうちに彼の御言葉に聞き従わんことを。願わくは我々が自分の敵を愛し、我々を迫害する者らのために祈るまでは、我々が決して天の父の誠のことはなり得ないことを厳かに自覚せんことを。これはキング牧師が20世紀何とかしてこの命に敵を愛する、何時の敵を攻撃剣をですね差し向けてくる者たちを心からキリストと共に十字架を追っていくこと、愛することを通してですねこの世界を本当に変えていくこと、まあ、そのためにキング牧師はですねご存知のように、まあ、戦われた勇士でありました。そして20世紀にこのことを知っていてほしい、そのように語られたわけですけれども、今私たちは20世紀を生きています。もう一度この時に語られた言葉をですね、私たちははっきりと覚えるものでありたいと思います。今本当にですね世界中では様々な出来事を通して剣を持って剣をですね、報復に対して報復を、復讐の念にですね、本当に世界中が憎しみに満ちている中にあって、私たちは今日この主労の主日を迎えております。エルサレムに入場されるですね、このイエス様の記事を今日マタイによる福音書からご一緒に読みましたけれども、この誠の王様、私たちに救いをもたらし誠の和解を与えてくださるこの王様を私たちが礼拝するものとなりたいと願います。ただ私たちが歴史上の人物としてイエス・キリストを知っている、知識で知っているだけではなくして、この方を王として生きる道、この方を私たちが今日ですね、エルサレムにおいて人々がダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、そのようにしてですね、この時代王政の群衆たちがイエス様を迎えました。 今日も私たちもそのようにして、その一人となって、心からこのお方を王として迎えするものでありたいと願います。今日は転ばに乗った王として御言葉を取り継がせていただきます。このマタイによる福音書21章のところから、39ページのところから、クム神学生に読んでいただきましたけれども、ご存知のようにですね、イエス様はもうこれエルサレム入城、そしてもう木曜日の夜には捕らえられて十字架刑に向かって行かれます。その最初のこの日曜日の時にエルサレムにいよいよお入りになられました。そしてその時にイエス様はですね、ここまでの記事を読んでみても、多くの奇跡を行って病を癒して様々な諸問題の中にある人たちに解決を与え、救いを与え、許しを与えてきたイエス様です。今日のですね、21章のちょっと前のところにを読んでみても、最後もですね、このところで、二人の盲人に対して、この人たちが、主よ、目を開けていただきたいのです。目が見えない者たちのその目を癒してほしいのですと言って、イエス様にですね、来たその二人の目をイエス様が深く憐れんで、そして癒された記事がこのところで書かれております。そのようにして苦しめる者たちを解放し、病を癒し、そのようなお方として、また今日のところにおいては、預言の成就として、4節でですね、予言を通して言われたきたことが実現するためである。そのようにして、イエス様がこのエルサレム入城、なんとなくですね、あ、今日からここエルサレムに入ろう。そのようなイエス様の思いではなくして、ずっと長い歴史の中で語り伝えられてきたこと、旧約聖書において語られてきたことが、今日この時、一つ一つが実現していっている。そしてその時に、イエス様は弟子たちにですね、このロバを探してきなさいというふうに言われます。まあ、イエス様だったらですね、別にもう探しに行かせなくても、その場で全てですね、いても良さそうなものですけれども、あえてこの時に弟子たちに向こうの村へ行って、そうするとロバがつないであるから、一緒に転ばのいるのが見つかるから、それを私、ほどいて私のところに引いてきなさい。そしてもし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そしたらすぐ渡してくれるから。そのようにイエス様は弟子たちに命じてですね、そしてイエス様は、あ、ごめんなさい、弟子たちが言ってみると、その通りに転ばが置いてあった。おっしゃった通りに、そこに転ばが備えられていて、そしてその転ばを引いて、弟子たちはイエス様のところにやってきました。私たちがこの世界を統治するというときですね、王様が入ってくるというとき、私たちの人間的なイメージにおいては、軍馬に乗ったりですね、戦車に乗ったり、まあ、きらびやかなですね、この服装をまとって、金金ですね、宝石をこの身につけながら、王冠をかぶりながら、そのようにして入ってくる王様こそ力を持ってですね、この国を統治してくれる、そのように思います。けれども、この予言に書かれている通り、旧約聖書で初めから約束されていた通り、この王なるイエス様がお入りになるとき、それは軍馬でもない、戦車でもない、小さな転ばに乗って、このエルサレムに入って来られました。その予言がですね、今日購読で共に旧約聖書を開きました。お開きになる方は1489ページに、ゼカリア書9章の9節から今日共に購読いたしましたけれども、娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。捕らえられていた者たちにとって、いよいよあなたたちの本当の王様がやってきて、そしてあなたたちをしっかりと統治してくださる、治めてくださる王様がいよいよ来る。喜びを持ってこれを迎えよ。同じようにですね、そのようにしてエルサレムにこの集まってきた人々は、ホサナ、ホサナと言ってですね、このイエス・キリストを迎えたわけであります。そしてその王様は、どういう方であるのか、 彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、そしてエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬、その地にあってさまざまな戦いを剣、一切を取り除いてくださる王様が来てくださる。力をアピールするのに剣を持って、富の権力を持って、この世であれ、また国々であれを統治するのが、この人間においてですね、考えられるこの権力者というものですけれども、聖書に書かれている、そしてそれは一つの国だけではない。イエス様はですね、このところにあってユダヤ人の王様でありますけれども、それはユダヤ人だけではない、中東だけではない。今私たちがこのように主を礼拝しているように、ここではっきりと諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及んでいく。一つの国の王様ではありません。地の果てにまで及ぶ全世界の王として来られる王様であるならば、イメージとしてはですね、ぜひ剣を持ってですね、もう何かですね、力を持って、そのような見かけを私たち人間は愚かにも求めるかもしれません。ちょっと転ばに乗ってくる王様はですね、国一つ治められるんだろうか、そのように私たちは思うかもしれないけれども、世界を治めていくのに、人々を治めていくのに必要なのは剣ではないということです。イエス様は高ぶることなくロバに乗って、しかもメロバの頃これですね、いつも舌が転ばる頃、この舌がもつれてしまうんですけれども、このメロバの子に乗っていらっしゃる。マタイ伝によるならば、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って、統治してくださる世界中を地の果てにまで、神の統治されるところはない、すべての国々を、また私たちを、民族たちを、一人一人人種を治めてくださる王様は柔和な方であり、そして荷を負うロバの子、すなわち荷を負う者として来てくださる。それが聖書に書かれているこのイエス様の預言であります。荷を負うロバの子として、すなわち先ほどもですね、山本兄弟にお祈りを捧げていただきましたけれども、私たちの罪、そして罪から発生するさまざまな生活における呪いと思われるですね、さまざまな問題、時に病、そのすべてを負ってくださるために、引き受けてくださるために来てくださる。上から物を言ってですね、統治するお方ではない。あなたたちあれをしなさい、これをしなさい、これをしなかったらダメだ。そういう王様ではなくして、徹底的に低くなってくださり、私たちを追ってくださるお方として、このお方が来てくださる。それがあなたに与えられる、あなた方全世界に与えられる王様である。一箇所ですね、聖書を開いてみますと、私たちの生涯をですね、本当に主が、追い続けてくださるという、そのことが約束されている、この聖書の言葉がありますけれども、イザヤ書の46章のところに、お開きになる方は1137ページです。46章ですね、これは、イスラエルのですね、神の選民と言われた、あのイスラエルの民が、誠に神様に救われて、神様の民とされたのにもかかわらず、神様から離れて、いろいろなものを偶像とし、人間に頼ってみたり、この世の王様に頼ってみたり、お金に頼ってみたりですね、偶像と言われるその力に頼ってみたり、そのようにしている時にあたって、一節のところから、それらはすべてお前たちの担いできたものは重荷となってですね、すべて偶像の力というものはあなたたちに重荷となっていくんだよ、 偶像礼拝というとですね、特別何か私たちがですね、何かを持って礼拝することだけを意味するのではありません。私たちが時にお金を中心としてみたり、神様以上にそのものを大切にすること。神様より上に、このプライオリティがですね、上に上がっていくこと。この一つ一つを偶像と聖書では書かれています。けれども結局はその偶像を私たちが掲げたときに、それはやがてあなたたちの重荷になっていくんだよ。あなたたちはそれらを決して追い切ることはできないんだよ。いや、むしろあなたたちを結果的にお金をも人間関係をもあなたたちを苦しめていく力になっていくんだよ。そうではなくして、今日の40、今開いていただいたでしょうか、46節のときに、あなたたちは生まれたときから追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。これは神様の約束です。全人類に語られている約束です。偶像はあなたたちを、皆さんを追うことはできません。皆さんの重荷にさえなれど、皆さんを担うことは決してできません。皆さんを救うことは決してできません。お金も人間関係も、いや家族も、皆さんを救う力にはなりません。私たちを生み出してくださり、私たちのために命を捧げてくださったお方、唯一のこのイエス様が、私たちを白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。アーメン。これがイエス・キリストによる救いです。全生涯を救っていく。すべての人生に起こるすべてのもの、白髪になるまで、天国に行くまで、私たちを導いてくださる。そのような王様が、今日エルサレムに入場したのであります。私たちが人生において、誰を王としてお乗せするか、これが重大なポイントであります。私たちの人生に、私たちはですね、今日イエス様をお乗せする転ばとなるような人生を歩んでいきたいと思うわけです。私たちの人生に誰をお乗せするでしょうか。力を持って、権力を持って、人を裁きながら、剣を持ちながら、この民を率いていくような、そういう王様をお乗せるならば、私たちは、倒れてしまうのであります。私たちもまた傷つき、そして滅んでいってしまうのであります。今国々が、王様がどのですね、トップに立つか、これ、もう皆さんがニュース見ててよくお分かりのように、どれぐらい重要なことかお分かりかと思います。歴代には多くのですね、本当に素晴らしい、このリーダーたちがおりましたけれども、今なかなか世界中を見渡しても、本当にそのような、転ばに乗るような、荷を負うとするような、そのような、謙遜なですね、リーダーがなかなかいないことを本当に悲しく思います。けれども私たちは今日はっきりと覚えていなければならないのは、国々、もちろんそうです。けれどもまず私たちが、どなたをお乗せするかということです。私たちの人生に、どなたを主人として生きるかということです。私たちも転ばに過ぎない小さなものです。けれども、もし私たちの人生にイエス様をお乗せするならば、ただ知っているだけではない、私たちの生涯を導いてくださるお方としてイエス様を主と告白して歩んでいくならば、柔和で荷を負うために来てくださったイエス様は私たちを最後まで担い救い出してくださるのであります。様々な問題の中に置かれたとしても、私たちを常に正しい道へと立ち返らせてくださるのであります。イエス様をお乗せするということ、イエスキリストを救い主として信じて生きるということが、困難に遭わないことを意味するのではありません。病にかからないことを意味するのでもありません。そうではない。どのような災いに遭おうとも、どのような困難に遭おうとも、いや、たとえ死の影を行くときでも、 私たちはイエス様が共にいてくださり、イエス様が最後までその手を持って導いてくださる以上、私たちはどのような人生の荒波の中にあっても平安に生きることができるのです。この道をイエス・キリストを通して父なる神様は私たちのために開いてくださいました。私たちはこの恵みをただアーメンと言って受け取るだけでよいのです。他に何一つ付け加える必要はありません。なぜならイエス様が荷を負う者として来てくださったからです。私たちはどうでしょうか。日々の歩みの中で時にお金に頼ってみたり、お金を王様としてみたり、仕事を王様としてみたり、家庭を王様としてみたり、人間関係をですね、さまざまな持っている技術を、自分のタレントを王様としてみたり、そのようにですね、本当に愚かにも迷ってしまう。けれども、本当の私たちの平和な道は、ただイエス・キリストだけをお乗せする道です。柔和な王として来てくださった、転ばにあえて乗って、私たちのもとに来てくださったイエス・キリストを王として、私たちのこの人生にお乗せして、そして歩んでいくならば、私たちはどのような時にあっても、平和の道を歩むことができるのであります。イエス様はマタイ伝の中でですね、このようにおっしゃいました。よくこれはですね、伝道のためにチラシ配りの時にですね、語られる、書かれる聖書なんですけれども、聖句ですが、マタイによる福音書の28節30節をお開きになった方ご一緒に読みましょう。新約聖書21ページです。マタイによる福音書11章28節30節。マタイによる福音書11章28節から30節をご一緒に読みたいと思います。新約聖書21ページ3、はい。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得ること、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。そうです。イエス様をですね、私たちの人生にお乗せするということは、同じように、私たちが時にですね、この難事の敵をそれこそ愛せよという、この十字架を負わなければならない、へりくだらなければならない道が与えられていきます。けれども、イエス様ははっきりと、イエス様が私たちに与えてくださる首輝きは負いやすく、私の荷は軽いとおっしゃいました。先ほどのイザヤ書ならですね、お金や人間やさまざまなこと、偶像の力はあなたたちに重荷となるだけだ。けれどもイエス様が与えてくださる道は決して重荷で終わることはない。そうではない、むしろあなた方に本当の安らぎを与えてくださる道である。だから疲れた時にも、どんな時にも、ただイエスのもとに来なさい、私のところに来なさい。そして私たちはもう一度イエス様をお乗せすること、肉体的に疲れる、精神的に疲れることが私たちの人生では多々あります。けれどもその時にもう一度、私たちの誰を王様として乗せているのかな、なんで疲れてしまっているのかな、もしかしたらそれはイエス様を取り除いて別のものが王様になっているかもしれません。自分自身が王としてですね、自分自身の人生を支配しているかもしれません。けれどももう一度私たちはこの聖書の言葉に立ち返るとき、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを私に学びなさいとおっしゃる、イエス様と共に歩んでいく幸いな道を私たちも選び取るものとなりたいと思います。私たちにはですね、自分の内側にある剣をどうすることもできません。誰かがですね、何か自分に悪くすれば、当然裁きたくなる。悪いことを言いたくなる。時々ですね、手も出ちゃうかもしれません。けれどもですね、そのような中にあっても、いつも私たちがイエス様をお乗せしているならば、その歩みの中にあってイエス様は必ず私たちを謙遜なものに作り変えてくださいます。一長一短でなるものではありません。 生涯渡って私たちを本当にイエス様と同じへり下りの道を歩ませてくださるのであります。それゆえに私たちは今日これから受難週ですね、今日からエルサレムに入られたイエス様を私たちも誠の王として迎えるものになりたいと思います。そして私たちは常に主がお入りようなので、イエス様がですねお働きになるのに、そのご自分の使命を全うされるのに、皆様を通してこの世界において神様の御心は実現していくんです。その時にイエス様が必要なのは軍馬ではありません。コロバが必要なんです。すなわちへり下ってイエス様をお乗せする謙遜なものが必要なのです。イエス様を時にはですね、私は振り下ろしてしまうそんなものですけれどもですね、いつも主に立ち返りながら主がお入りようなので、イエス様をお乗せするための道を歩んでいくものになりたいと願います。このエルサレム入城がこの2000年前のただ出来事で終わらずして、今日私たちに語られている言葉として、今日私たちのところにイエス様が来てくださった、そのことを私たちは今日この御言葉を通して信じ受け入れるものになりたいと願います。最後にですね、先日のある証をですね一言させていただいて終わりたいと思います。祈祷会やですね、またノアの会では皆様にもお祈りしていただいておりましたけれども、あるですね、がんの末期の方とですね、2月の中旬だったでしょうか、私はある方の導きの中で、ぜひその方のところに行ってですね祈ってほしいというあの方からお導きをいただいて、そして何回かですねそのある方のところを訪問させていただいておりました。本当にですね、もうがんの末期で10年以上でしょうか、その苦しんで苦しんで、本当にですねどれほど病がこの本当にこう肉体を滅ぼしていくその力を持っているのかということをですね面会させていただきながら、本当に深くですねその痛み苦しみをもうほんのわずかですけれどもこう見る中にあってですね、共に教会でもぜひ癒しを祈ってほしい、また平安を祈ってほしいということを皆様にお伝えしておりました。その方はクリスチャンではありませんでしたけれども、先週の月曜日だったでしょうか、その方がですねいよいよ天に召されていきました。でその時にですねもうギリギリのところで、先生も危篤状態ですので来てくださいということで、もうご家族も集まって最後のところですと言ってですね、その方のところに面会させていただきました。で最後ですね、本当に奇跡的にと言いましょうか、お話によるとですね、私が着く前に一度10秒ほどですねこの呼吸が止まってしまったそうですけれども、またその後呼吸を戻されてですね、そして、私が入って、そして手を取って、お祈りしました。でその時にですねお祈りをした後にスッと息を引き取られていってですね、その方と、私はもうたった2回です、2回ほどの面会の中で、まあ、1時間近くゆっくりお話をしながら、彼女のですね人生のことをお聞きしながら、そして、まあ、その方はですね教会学校に子供の時に行ってらしたということで、まあ、最後にあたってぜひ牧師先生を呼んでほしいということで、まあ、お話に行ったわけですけれども、その時にですね、皆さん知っている方もたくさんおられると思いますが、詩編23編をこの行くたびにご一緒に読みました。最後にそこを読んでですね終わりたいと思います。詩編23編の御言葉です。旧約聖書854ページの、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。 最後この方はですね、特別に信仰告白をされたということはありませんでした。ただ2回のこの面会の中で詩編を何度となくここを読んでですね、その方はもう本当意識を朦朧とされる中でありましたけれども、うんうんとうなずかれて、最後アーメンとですね、共にお祈りを捧げました。最後ですね、このお別れの時にも、大丈夫ですですね、主が共にいてくださいます、何にも心配ありませんですね、そのようにして祈って、その後すっとですね、天国に行かれたことを信じます。そのようにしてですね、私たちの生涯何が起こるか分かりません。これは決してですね、その方だけの言うまでもない得意なことではありません。50代半ばの方でした。そしてですね、その中にあって、本当に私たち自分自身においても、あ、本当にここを通らねば、私たちはですね、必ず死を一人一人において迎えなければならないということを改めて深く覚えさせていただきました。私たちはそのようにして必ず皆死を迎えます。これは年齢関係なく、病に関係なく必ず死を迎えます。人生はいつ終わるか私たちには計り知れません。けれども、私たちはどのような災いの中を通ろうとも、病に置かれた時でも、このところで恐れるな、私があなたと共にいる、そのようにおっしゃってくださり、私たちをいつも正しい道に、そして天国へと導いてくださる、この誠の王様なるイエス・キリストを私たちは今日お迎えすることができるのです。恵みによって私たちはそれを退けることもできます。けれども恵みによって私たちはそれを信じることも許されていることを感謝いたします。私たちはいよいよこの方を誠の人生の主として、王としてお迎えする人生を歩み、そして命のある限り恵みと慈しみに覆われていく、そのような素晴らしい人生を歩んでいく私たちになりたいと願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、主のこの主日礼拝、激しい十字架のその苦しみを負われるために入場されたイエス様のこの御言葉を今日私たち聞くことができましたことを感謝いたします。あなたは荷を負う者として、私たちの罪、病、呪い、人生に起こるすべての困難を引き受けてくださるお方として、私たちのもとに来てくださったことを信じて感謝いたします。どうか今日もう一度私たち一人一人に語りかけてくださったこの御言葉をもって、あなたの救いの道へと私たちを導いてください。生涯私たちが他の何でもないイエス様、あなたを王として、この身に共にお宿ししながら、このままなる本当に足りない私たちのこの人生に、イエス様、あなたをお迎えしながら歩んでいく幸いな道を歩むことができますように、どうか今日集いし、私たち一人一人を祝福してください。今日の御言葉が今日集われたお一人お一人に必ず実を結んでいくことを固く信じます。どうか私たちの心を今開いてください。イエス様、あなたを王として、私たちの人生の主としてお迎えすることができますようにお導きください。そしてどうか今その困難や病の中にあって、主をあなたが助けてくださいますように切にお願いいたします。今日の日を感謝して、イエス様が私たちのもとに来てくださったことを心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。